おはようございます。それでは賛美をもって礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は父の神の真実はです。一節だけ賛美いたします。
ララララララララララ
三、はい。
父の神の真実は、とこしえまで変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありません。素晴らしい主、その真実は朝ごとに新しく、深い恵み知らされて、賛美します、主の皆。ア
メン。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もあなたの皆を褒めたたえます。どうか私たち一人一人に、今日も御言葉を与えてくださいますように、その御言葉をもって私たちを導き、悟らせ、そしてあなたに近寄せてくださいますように、イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。アーメン。それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。今日はロマ人への手紙8章12節から17節までをディボーションします。
ですから、兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アメン。
アメン。ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。肉に従って生きるなら死ぬことと、御霊によって生きるなら生きると語られています。御霊に導かれる人は神の子供であると教えられています。私たちは奴隷の霊ではなく、子としてくださる御霊を受け、神をアバ父と呼ぶようになったことが記されています。私が神の子供であるなら相続人であり、相続人である私たちはキリストと共にその苦難と栄光を共にすることが書かれています。それでは神様からの示しをいただくためにしばらく黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
私が目に留まったのは13節。もし御霊によって体の行いを殺すならと書いてあって、御霊に満たされれば体の行いを殺すことができるということを思いました。また17節で、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人でありますというところに目が留まりました。
はい、私も17節に目が留まりました。私たちが栄光を共に受けるために 苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありというところで、キリストと共に歩む中で苦難があること、その受ける苦難が相続人である印であり証拠なんだなということを感じました。以上です。
私も一緒なんですけども、まあ、17節で、この神の御霊に導かれる人は神の子供なんですけど、またその神の子供であるということが、キリストと共にこの苦難を受け、まあその労苦を共にし、そして栄光を受けるという、この御霊に満たされるということは、キリストと共に苦難を共にするということでもあるなと思いました。以上です。
私も同じ箇所なんですけども、御霊に導かれ、そして神の相続人として栄光を受けるためには、やはり苦難が伴うということ、喜んで受けるべきだということを学んでいます。
私は16節に目が留まりました。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。アメン。目には見えませんけども、聖霊様は生きて働いておられ、聖霊様によって、ヨハネの福音書3章にも書いてあるように、聖霊様によって神様の子供として新しく生まれ、そして聖霊様が自分自身に自分が神の子供であることを教えてくださる、悟らせてくださる、それを証ししてくださることがとても心に留まりました。目には見えない聖霊様の働きが本当に不思議であることを思いました。はい、それでは、さらに御言葉を詳しく調べていきたいと思います。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉を通して私たちがいただくことができる教訓などは何でしょうか。御言葉を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は16節から、聖霊様は私たちのうちに確信を与えてくださるお方であることを見ることができました。聖霊様は私たちが神の子供であることを悟らせてくださるお方であります。御言葉を通して、また祈りを通して、さまざまなツールを通して私たちに愛を表現してくださるお方だなということをここから教えられました。以上です。
はい、私は14節で、御霊について読まされています。この方はご自身の子をご自身の御心へお導いてくださるお方であると思わされました。神様の御霊にへの導きというのを本当に大切に、吟味していくことが必要だなと思わされています。
はい、私もまあ同じなんですけども、この神様の子供として歩むということが、すなわち御霊に満たされて歩むということで、まあ、いろいろ神様の仕事や、まあ、神様からの一人一人の使命があると思うんですけど、そういうものは本当に神の子として御霊に満たされて歩む人だけに全うされるものだということを再び思いました。以上です。
はい、私は12節から13節のところで、教えなんですけど、肉に従って歩むかは死であることと、そして御霊によって歩むことの結果は命であることを教えられました。ですから私たちはイエス様がおっしゃったように、この広い門に入る広い道を歩むのではなく、狭い門に入る命の道、すなわち狭い道をこの地上で歩むべきであることが教えられていると思いました。また14節から16節のところで御霊について教えられました。聖霊様は私たちが神の子供として生きるようにしてくださるお方であると思いました。聖霊様が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださるお方であり、また 私たちが神の子供として生きられるように導いてくださるお方であり、また神をアバ父と呼べるようにしてくださり、イエス様を主と呼べるようにしてくださり、私たちに神の子供として生きる生き方を示してくださるお方であることを教えられました。最後に17節から約束をいただきました。神の子供とされた私たちはイエス様と共同相続人であることが約束されていると思いました。私たちがもしキリストと栄光を共に相続するために苦難を共にするなら、必ず共同相続人としてキリストの栄光も受けるようになると約束されていると思いました。アレリア、それではそれぞれ示されたことをご自分の生活に適用していくために黙想していきましょう。はい、それでは生活への適用を分かち合っていきましょう。
はい、私は聖霊に導かれて歩むことが大事だということを思いました。今日、昨日は祈っている中で神様のために死んだ自分だからやはり神のために生きようということを思ったんですけれども、今日一日が主のためになる一日になりますようにと今、スケジュールを思い巡らしていたところです。
はい、私は最近目に見える変化がないので、この道が大丈夫かなと自分で感情が焦ったりまた不安になることもあったんですけども、今日のディボーションを通して聖霊様ご自身は私たちの霊に語ってくださり、そして導いてくださるお方であることをここから悟って、目に見えるものが何もなくても霊で確信を持って進んでいればそのうち結果は目に見えてくるんだということを改めて教えていただきました。なので結果は後からついてくるものだけにしか過ぎないので、まずは私が霊に燃えていつもこの道を確信を持って進んでいればそれだけで十分なんだなということを教えられたので、今日も一日過ごす中で目に見える結果を求めるのではなく、私のうちにおられる聖霊様に満たされて感謝して喜びに満ちて過ごしたいなと思いました。以上です。
はい、私は17節からいろいろ苦難というか大変なこともあるんですけども、これらが本当にキリストと共に栄光を受けるための印であるということを、もう一度思いたいと思いました。まあ、ただ大変だと思うだけではなくて、これが栄光の道、キリストと共に相続人になる道であるということをもう一度感謝してロークしていきたいなと思いました。以上です。
私は最近妻が韓国ドラマを見ていて、そのタイトルが相続者たちというドラマなんですけど、なんかすごい財閥の大変金持ちの子供たちの話が出てくるんですが、自分は何もしてないのに親がすごく金持ちで彼らも贅沢な暮らしをしていて、変なドラマだなと思ったんですけど、今日のディボーションの中で私たちが、相続人であること、その相続人という言葉にとても目が止まりました。で、自分もこの神様が持っておられる全てのもの、またキリストと共に栄光を受ける所属人であることがとても力強い励ましとなりました。で、先日ある経済的にとても苦しみを受けている方のために祈りながら、もう主よ本当にかわいそうですからどうかどうかと祈ったんですが、なんか心の中でかわいそうだと思うなという何か響きがあったんですが、またその方のことも今日の御言葉としてもう一度改めて違う考え方を持つようになりました。キリストの栄光を受けるために相続人として今苦難を受けているんだから決してかわいそうだと思ってはいけない、 栄光を共に受けるためのプロセスに過ぎないというふうに神様がそういう思いを与えてくださいました。ですのでその方のためにも引き続き取りなして祈り、また励ましたいと思っているんですが、この御言葉を握りしめて祈り続けようと思います。はい、それでは対応して一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたをお父さん、父、アバと呼べるこの恵みを改めて感謝いたします。今日もあなたの子供として歩みます。御霊に従って歩みます。どうぞ私たちを通して栄光を受けてください。また私たちの唇に常にあなたに対する賛美がありますように。ハレルヤ、イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。ありがとうございます。それでは、
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。